Give Hot Podcast. Raise Agri Japan.
はい、クレイジーアグリジャパン始まります。すいません、最近なんか更新が昔のようにね、頻繁ではなくなってしまって申し訳なかったんですけども、そろそろ昔みたいに金子さんとか呼べたらなと思っております。なかなかね、田植えとか始めちゃうとね、白柿だ、田植えだと始まっちゃうとね、農家の皆さんなかなかあれなんで、まあ、細々とクレイジーアグリジャパンをね、影のところを歩いていきたいと思います。今ね、一番の出荷中でちょっと時間が空いたので、撮ってみようかなと思うんですけども、最近畜産業界さんがね、その値上がりとかね、資材の値上がりで、だいぶひいひい言ってるみたいで、また牛乳もね、夏になるとだんだん安くなってきますから、量が増えるってことかな。値段はね、団体交渉で決まるらしいんだけど、これ一つ私はほら金融の方とかの金融史とか経済史の方好きなんでね、それを例に、これから何が起こるのかっていうのを予想していきたいと思います。まずはじめにですね、ちょっと畜産業界とか農業界から話が外れるんですけども、まずバブル崩壊後に何が あったかっていうと、銀行の不良債権処理、過剰人員の整理、過剰人員というのはその企業全般ですね、あと過剰設備の整理ということで、まあ、要は少しお年を召したお年っていうか中年っていうか30超えた40の人だったら、まあ、ちょうど日産が潰れそうになってカルロス・ゴーンが来て、カルロス・ゴーンがやったことですね、大規模なリストラ、工場の閉鎖、要は過剰設備の閉鎖で、銀行はまあ、勝ち剥がしもありましたけども、要は不良債権処理に迫られたわけですね。でなぜそういうことに迫られたかっていうと、もちろん今でいう金融庁、昔でいう大蔵省の指示もあったんですけども、公的資金を注入する前に銀行側が不良債権を処理していないと、考え方としてですよ、不良債権を延命させることになる。要は隠れててみんな不良債権じゃないって言ってるやつまでも延命させること、本当は不良債権なんだ。だからビシバシ金融検査とかですね、銀行も思い切って、赤字になるぐらいまで飛車的に積んでね、どんどん焼却していったわけです。一時期大手銀行も国有化されていったわけですね。まあ、その時に金融収縮も起こってしまったんですけども、まあ、詳しくはクレイジーアグリジャパン長くお聞きの方は貨幣の信用創造の仕組みだとかですね、そういうのをあれなので、資産価値が暴落したバブル後の世界で何が起きたかっていうのは、まあ想像に固くな安いところでね、ということなんですね。だからお役人はまず、お役人とか政府はまず何やるかっていうと、その産業を続けさせなきゃいけないんだけども、でも悪いところで海を出してからじゃないとダメだよねっていう考えがあるわけですね。だから単純にですね、その例外としては政治的判断があったりとか、国民的なね、国民運動になるとかってなった場合は前倒しで行われる可能性もあると思うんですけども、今の日本ではそういうことはあまり起きませんので、というの同じような考え方で行くんだとすればですね、まあ、農水省とか政府になるんでしょうけども、お金をやってるのは大蔵省とかなのでね、例えば国が増やすよといった畜産業に責任持つというのはもちろんわかるんですけども、まず今何が起きるかっていうと、最低限の支援だけして、で廃業するときにお金まで出してですね、1棟あたり廃業というか、まあ、退職金じゃないけど、これはいろいろ例があったのが複合してると思うんですね。例えば農業界にいらっしゃる方だと、タバコ農家さんが減った理由っていうのはご存知の方多いと思うんですけども、 JT が一旦部やめたら、じゃあ25万出しますよ、30万出しますよって言って、タバコの需要が減ってくるから生産量全量買い取りしなきゃいけないですからね。でタバコっていうのは許可制で、一度作るのやめると二度ともう作れなくなってしまうので、ね、やり方としては GT がやった方法に似てますよね。牛を飼うのやめたら1頭あたりいくら保証出すよ、でこれを機にやめちゃう人だっているわけですよね、タバコ農家と同じで、国としては大規模に援助すると、そういう零細、それでもやめてもいいっていうぐらい、あとは値上がり耐えきれないっていう農家まで延命させることになるわけです。まあ、その都度守れっていうんだったら、そういう政党とか、それが政府の閣僚になるとか、 ね、官僚に入れたとか、そういうふうにならないとならないと思うんですね。基本的な方針はこうだと思うんですよね。なので畜産の今の牛屋さんたちを見てても、その県単位のね、餌のその緊急の時に使うような積立金だとか、そういう協会がね、値段安定とかそういうのでやってるんでしょうけども、でも金額としてはもう1年2年でね、数年で枯渇してしまいますよね。なんで、で考えてみると何が今起きてるかっていうと、国が遅いとかそういうのもあるかもしれない、確かに遅いとこもあるかもしれないですけども、まずやめるの待ってるんですよ。で体力があって、危機も乗り越えられるような、あと身をこれを契機にさっぱりしたような経営体に、今度ジャブジャブに、ジャブジャブっていうか、まあ最初の蛇口をひねってからいろんなパイプを通っていくんでね、末端まで行くまでにいろいろ汚れたり横取りされたりしてしまうわけですよね。だからできるだけその障害を取り除いてから、さあじゃあ最低限これぐらいは、これから有機農地を増やしていくとか有機農家を増やしていくっていう、緑の農業システム戦略がありますのでね、そこから始まるんだと思います。なので今耐えてる人たちは、多分あと数年以内に何かいいことがあると思われます。私のこれは予想ですけどね。国が今までやってきたことを考えてみれば、不良債権処理の時にまず何やらせたかっていうと、ね、本当にみんな国民感情としてはね、早く金融機関救わなきゃいけないっていうところにね、拓殖銀行とか山一証券は潰れないと思われてたんですね。1960年70年代田中角栄が大蔵大臣の頃は、日銀から特別に日銀特有を受けて、で景気がその後良くなって、それを返済したっていうのもあったんで、やばくなったら潰さないだろうっていう思いもあったと思うんです。いざとなれば国が助けてくれる。拓殖銀行もそうですよね。一応都市銀の一番後ろにはいましたけども、国が最後助けてくれるだろうっていうことがあったと思うんですけども、結局のところ国は助けない代わりに、もう一個の規模がね、全然何分の1かっていう銀行に、吸収させて、その分の損害は国が見るっていう最低限のねことをやらせて、まあ、金融再編を図ったということになりますね。なので、主に流れを見ていくと、今はその真水のね、真水っていうかその補助金を出す前の今ふるいにかけてる、ふるいにかけてるとい ということであると思われます。
燻製とは美味しい、燻製とは楽しい、燻製とは難しくない。燻製ミックスナッツ、燻製チーズ、燻製卵など、ベアーズスモークハウスがお送りする燻製品の数々。
お問い合わせはベアーズスモークハウス1@gmail.com、 1は数字の1でお願いします。ツイッターは@ベアーズスモークハウスまで。
お待ちしております。
令和のこの時代に突如天下を統一せし者が現れた。
なあなあ、天下統一って知ってる？
え、織田信長？
ちゃうちゃう。
ああ、豊臣秀吉？
ちゃうちゃう。
ああ、わかった、徳川家康。
ちゃうわ、桃の天下統一や。天下統一の塔は桃って書いて天下統一、知らんか？
それもう買って美味しい桃です、もう桜です、こっちの方がね、
もう食べてますけど。
食べとんかい。
甘くて美味しいさくらんぼ、桃、りんごはシシド果樹園の天下統一、天下統一で検索。